今晩の聖書の箇所は新約聖書ガラテヤ書4章12節です。ガラテヤ書の4章12節、お読みします。ガラテヤ書4章12節。お願いです兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。もう一度読みます。お願いです兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。パウロはガラテヤ人にお願いしています。私のようになってください。私のようになってください。普段使わない言葉です。私たちがそれを言うこともないし、言われることもありません。このような言葉が使われるのは、例えば新入社員を一人前に育てようとする先輩の言葉としてならうなずけます。右も左もわからない、何もわからない新人に対して一から教えて、例えば、経理は何階で、総務はここで、検査係はここだと、公務のあのおじさんに気に入れられていると後々楽だとかですね、全ての情報を教えて、仕事をやってみせてやらせてみてなんとか、さまざまなことが自分と同じようにできるようになってほしい。そうやって会社の戦力に育て上げるときの先輩の言葉は、早く一人前になれよです。それを言い換えると、私のようになってくださいです。しかしこのような環境以外で言うことも聞かれることもない言葉です。私のようになってください。私たちはそんなことを言いません。なぜならそんなことを言えるほど自分は立派ではないと分かっているからです。またこういうことを言われることもあまりありません。まあたとえ誰かに言われたとしても、なかなか素直にうんそうしようとは思えません。お互い人間同士の間柄で、私のようになってくださいと言われても、あんたに言われたくないとかですね、何様ってすぐ思いますね。まるでそれは虫歯を持っている者同士が、ちゃんと歯磨いてるとか言って、こうどっちもこう。しかしパウロはガラテヤ人にお願いしています。私のようになってください。この言葉はどういう意味でしょう。実際パウロならふさわしい言葉だと思います。パウロの信仰の功績、業績、誇れるものです。新約聖書に一番多く収められているのはパウロの書簡です。いくつも教会を開拓しました。異邦人伝道への扉を開いて進めていきました。最後は殉教です。パウロなら言うことができます。言うにふさわしい人です。私のようになってください。しかし、もしパウロがこの自分の輝かしい信仰歴を指して、私のようになってくださいと言っているのであれば、私たちの多くはうなだれてしまうのではないでしょうか。まるで金メダルを取ったオリンピック選手から、これが取れるように、私のようになってくださいと言われるようなものだからです。ともすると私たちは、大いなる証を聞くとき、そんな気持ちになることがないでしょうか。すごいな、私にはとてもできない。そこまでどうやったら捧げられるんだろう。 私でしたらすごい証を聞いたときに、もちろんそれをなさせてくださった神様を思うわけですが、時としてですね、どうでしょう、1年間に、40人を導きましたと、そのためにこうこうこうしてこうやったらできましたと聞いたらですね、もしかしたら私は1日目は燃えて、よしやろう、あの人の真似をしよう、実際2日3日と経っていくにつれて、無理だ、自分にはできないと落ち込んでいくと思います。そんな時にさらに、おい、どうして私のようになれないんだと言われれば、落ち込みに焦りが加わって、辛い思いに縛られて、そしてついには自分の足りなさが信仰の切れ目になってしまうような気がします。つまり しんどくてたまらない、私にはあのような偉大な人になることができない、もし信仰の業績を指してそう言う人があれば、またパウロがもしそう言っているならば、私たち皆が自分の不足に目を留めて辛い思いに縛られたかもしれません。しかしパウロのここで言っている私のようになってくださいとは、パウロが成した業績のことではありません。パウロが成した数々の信仰の輝かしい星々を指しているのではありません。パウロが言っているのは、キリストによって神と生きる私のようになってくださいという意味です。キリストによって神と共に生きるものに私のようになってくださいとお願いしています。そういう必要がありました。ガラテヤ人たちは初めキリストによって神と生きることを始めましたが、右に左にそれかけました。そのためにガラテヤ人への手紙が書かれたわけですが、ガラテヤ人たちがそれていこうとしていた行く先にあった落とし穴とは、一方で律法主義です。割礼を受けてユダヤ人となることで本物の信仰者になれるのだという律法主義、ある行いによってあるものになろうとする律法主義の落とし穴がありました。そこへ行くんじゃない、キリストによって神と共に生きよ。もう一方に開いていた落とし穴は、4章の9節でパウロが非難していますが、無力無価値の幼稚な教えです。無力無価値の幼稚な教えというのは、一種の先制術ですね。この天体の動きに合わせて、明日何をするか決めよう、あの星がここへ来たら私はあれをしようというな、昔ガラテヤ人たちがやっていたことです。生ける神様から導かれて生きるんではなくて、またそのような古い教えと戻っていこうとしていました。それゆえにパウロは、私のようにただただキリストによって神と生きてほしいとお願いしています。私のようになってほしいが、どうしてキリストによって神と生きてほしいと言えるのかといえば、それはパウロの真ん中にあることがいつもキリストだからです。そのパウロの心の現れは、ガラテヤ人への手紙の2章の20節後半から2章の20節、今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。今私が生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ピリピの教会への手紙の中では、生きるのはキリストと言い換えられていますが、パウロにとってイエス様はすべての中心でした。 パウロにとってイエス様は全てでした。イエス様を全てにしてほしい、イエス様を中心に生きてほしい、それはパウロの手紙を読めばはっきりしますし、また生き方そのものにも現れていました。キリストゆえに迫害に遭い、キリストゆえに開拓伝道の苦労を自ら負い、キリストゆえに殉教します。このパウロが私のようになってくださいというとき、これ以外のことは考えられません。自分の業績や振る舞いを真似ようと言うはずがありません。自分がしていることを真似なさいとか、自分がこう置かれた身分にまでなりなさいと進めるのは、割礼派の人々、律法主義の人々がしたことでした。4章の17節、4章の17節、あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。あなた方というのは、ガラティア人のことですね。あなた方に対するあの人々は律法主義者です。割礼派ユダヤ人クリスチャンです。あの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。割礼派の人々が言ったことは、彼らも同じように私のようになりなさいです。具体的です。割礼を受けなさいです。割礼を受けてユダヤ人になりなさい。自分たちに熱心にならせようとしました。パウロはそうではありません。パウロが熱心にならせようとした先はイエス様でした。19節、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。心の中で何が一番はっきりと形作られるか、立法主義者たちは自分たちです。自分たちのようになりなさい、自分たちがしているようにしなさい。パウロはガラティア人の中にキリストこそがはっきりと形作られることを目指します。これは牧師や、まあ、いわゆる教会でリーダーと呼ばれる人々への警告の言葉であろうとも思います。私自身が伝道や牧会において熱心にします、その方向行く先がキリストであるようにと祈ります。自分たちに熱心にならせようとしていないか、パウロは問うてくれます。私は私の前にいる人たちの中にキリストが形作られることこそを求めているだろうかと、何度も何度も問い続ける必要があると思っています。キリストが形作られるとは、例えば恋愛において私たちは好きになった人がだんだんと心の中に形作られるという経験をしたことがあるでしょう。初めて出会って第一印象、少し気になる存在、会うごとに好感を持ち、だんだんと相手のことを思う時間が長くなり、いつの間にかその人が心の中に住んでいる、ふと気づけばその人のことを思っている、その人が自分の心の中に形作られる。私も仕事中にふと家族が家でどうしてるかなと心を向けることがあります。それは彼らが私の心の中に形作られているからです。 パウロはガラテヤ人の中に薄い、または他の何かが入ると追い出されてしまうようなぼんやりとしたイエス様ではなくて、はっきりとしたイエス様が形作られるように、生きておられるイエス様と濃い関係が形作られるように生みの苦しみをしています。日曜日だけではない、朝だけではない、夜だけではない、濃い関係、まさに大事な人が心の中にお互いが住んでいるような、そのような関係を持ってほしい、それがキリストが形作られるということです。私のようになってくださいとパウロが言うのは、このような神様との濃い関係、イエス様が本当にありありと心の中にいることが分かるような、いつもイエス様を意識しているような、そのような関係をあなた方も私のように持ってくださいということです。私は私ですね、私は決してパウロのような大伝道者にはなれません。素質が違います。選びが違います。しかしパウロをキリスト教の伝道者に変えたイエス様の愛には私も触れることができます。それはイエス様が触れてくださるからです。私だけではなくて、すべての人がそれが可能です。すべての人がキリストが心の中に形作られる恵みに預かることができます。割礼を受けてユダヤ人にならなくてもこの恵みに入れます。神学校に行かなくてもこの恵みに預かれます。毎日聖書を読むかどうか、毎日どれだけ祈るかは、この関係の中でそれぞれで決めてよいことです。大切なことはイエス様によって神様とのこの関係に入れる、はっきりとしたイエス様との関係に入ることができるようになっているということです。パウロの招きはこれです。私のようになってください。キリストによって神と生きるようになってくださいという招き、それは特別な人だけではなくて、すべての人が招かれている恵みです。なぜならこのキリストによって神と生きるということは、イエス様の十字架ゆえに可能となったものだからです。イエス様の十字架が土台としてある恵みだからです。12節の後半に、私もあなた方のようになったのですからとあります。直接的にはですね、私のようになってください、なぜなら私もあなた方のようになったのですからですね、そういう意味です。私もかつてあなた方のようになりました、だから今度はあなた方が私のようになってくださいと頼んでいます。これはですね、一見するとまるで子供のごっこ遊びのように見えます。男の子たちはよく戦いごっこをします。私の息子たちも仮面ライダーと怪獣になって戦います。二人とも仮面ライダーじゃないです。お兄ちゃんが仮面ライダーをしたら、弟は怪獣です。そしてまあ一通りのストーリーがあるんですね。戦ってああって言って、最後は怪獣が必ず負ける。負けたところで終わりで、次は順番を交代します。今度は弟が正義の味方になって、お兄ちゃんが悪者になって、また、悪者がやっつけられる。12節、まるでこの役割を交代しようと。私もあなた方になったんだから、今度はあなた方が私のようになってくれ。何か ギブアンドテイクのような貸し借りのようなニュアンスが読み取れます。子供のごっこ遊びにおける役割の交代のように見えます。しかしここはそういうことではありません。私のようになってください、私もあなた方のようになったのですから。ここはキリストの十字架がなければ言えないこと、書けないことが書いてあります。どういうことか。私もあなた方のようになったっていうのは、ユダヤ人であるパウロが異邦人であるガラテヤ人のようになったと言ってるんです。現代の日本において少し理解する、そこに共感を及ぼそうと思うと苦労します。しかしユダヤ人であるイエス様が地上に来て贖いを成し遂げる以前のパウロには絶対にできないことです。ユダヤ人パウロが異邦人であるガラテヤ人のようになる、どういうことかというと、ガラテヤ人たちはまあ律法を守ってないですよね。割礼を受けてない、安息日を守らない、食物規定を守らない。特に食物規定は大事ですから、だからユダヤ人たちは異邦人と食事を一緒にしない、汚れを受けないため、また彼らが食べているものを一緒に食べることができないんです。しかしパウロはあなた方のようになったって言うんですから、出されるものをすべて食べたでしょう。そこに豚が入ってたかもしれません。ユダヤ人が決して食べないものがあったかもしれません。しかしガラテヤ人になったんですから食べます。これが可能になったのはイエス様がその死によって隔ての壁を取り除いてくださったからです。ユダヤ人と異邦人を隔てていたものを取り去ってしまったからです。イエス様が十字架で命をお捧げになったとき、死なれたとき、象徴的に死聖所の幕が裂けました。あの時に異邦人とユダヤ人を隔てていた幕も裂けました。イエス様の死以降、人類はユダヤ人になることなく、律法を守ることなく、神の民にされるようになりました。すべての人がイエス様を通して創造者の命令を行うようになりました。ですからパウロはガラテヤ人のようになることができました。十字架以前は絶対にしないです。また十字架のことを聖霊によって刑事されるまではパウロは絶対にしませんでした。私もあなた方のようになった、ただ単に振りをしたとか、 なんかこうその人の真似をしたではなくて、背景にあるのは十字架です。十字架の出来事がなければ絶対に起こらないことをに預かって、私は異邦人になったと言ったんです。もうイエス様がそれらを取り外して全ての人を信仰によって神の民にする時代に入ったから、私もあなた方のようになったです。ですから、まあ、ここがあるので、ガラテヤの2章でですね、ペテロとバルナバを非常に厳しく叱責していますね。なぜ叱責したかというと、エルサレムから来た割礼派ユダヤ人クリスチャンたちがガラテヤ教会に来たときに、それまで一緒のテーブルで一緒のものを食べていたくせに、彼らを恐れてテーブルの席を別にした。パウロにとってそれは何が腹立つかというと、キリストの十字架を軽んじるなということです。キリストの十字架が成し遂げてくださったことをあなた方は逆戻しにしようとするのか。パウロの怒りはすべてイエス様への愛から出てきています。 食事の席ぐらい分けたっていいんじゃないと思いますけど、こと十字架が開いた時代に逆行するものに対してのパウロの怒りは非常に激しい、マグマのように吹き出るものへとなります。私もあなた方のようになった。一語一語の間に十字架が染み込んでいます。十字架ゆえにユダヤ人である私が、十字架ゆえに異邦人であるあなた方と一緒に食事ができるようになったのだから、その十字架ゆえの恵みにあなた方も私のように預かってほしい。それが十二節の私のようになってくださいです。私のようになってくださいっていう言葉は、自分がしているようにあなた方も私の信仰生活を真似しなさいとか、私が成した業績とか、そんなことではないです。もっと大きなことを言ってるんです。十字架です。十字架で神様が死んでくださったおかげで、キリストによって創造者と生きるようになった世界、そこにもう一度戻ってきてほしい、そこに留まってほしいというパウロの願いです。自分が何をしたか、何をしているか、何かをしている自分に人の関心を集めるような道行きはやめなさい。天体の動きを見ながら明日の計画を立てるとか、そういうことはもうやめなさい。あなた方のために死んでくださったお方を思い出しなさい。あなた方のために死んでくださったお方があったからこそ、私もあなた方のところに来たんじゃないか。十字架、イエス・キリスト、そのお方が開いてくださった時代にふさわしくもう一度生きてください。十二節の始まりはお願いです。お願いします。本当にお願いします。キリスト以外をあなた方の信仰の真ん中に据えないでいただきたい。パウロはあまりにもキリストが中心にいたので、キリストになり変わってお願いする箇所がボッボッと間欠泉のように吹き出るところがありますが、ここもそうです。お願いです。神様の思いがあふれすぎてお願いしてしまう。第二コリントの五章もそうですね。お願いします、お願いします。どうかキリストだけにとどまってください。それはどうしてパウロをお願いするんだろう。神様がお願いしているのに、神様の願いが強すぎて神様と共にある人は、自分の言葉が神様の言葉か境目がどんどん薄くなって神様に代わってお願いしてしまう。そこが噴出している一つの箇所はこのガラティアの4の12です。お願いします。キリストだけで生きてください。お願いします。自分たちに熱心にならせようとしている彼らの偽りを見抜いてください。お願いします。古い生き方へ戻ることがないように。なぜなら神の御子が私たちのために死んでくださったのですから。お願いです。パウロの向こうで私たちに願っているお方を私たちは知っています。御子が開いてくださった時代に私たちも生きています。これまでもそうであったように、私たちはますます行いではない、業績ではない、比べっこではない、今までの古い習慣、占いではない、何か印を求めるような信仰ではない、ただキリストによって私のために死んでくださったお方だけを見て、これからもそれを願われる方にはいと言って歩んでいきます。祈ります。御子イエス・キリストよ、あなたが成し遂げてくださった尊い十字架の御業を今晩も覚えました。 あなたが始められた、開かれた新しい時代、その新しい時代の中で私たちは何者であるか、もう一度何度も何度も聖霊によって発見することができますように。私たちの中心、私たちが今生きているのは、その理由を語るところにイエス様以外が入り込むことがないようにお導きください。私たちのうちにますますはっきりとキリストが形作られていきますように。あなたの願いにはいと私たちは答えます。あなたが中心です。あなたのために生きます。皆によって祈ります。アーメン。
もうしばらく主の御前にアーメンと祈っていきましょう。また今夜もこのしおりの裏側に列挙されているたくさんの方々のお名前を挙げて、この方々もこの神の国に招かれ続けていますから、応答することができるように覚えて一緒に今しばらく祈っていきましょう。 天の父様、あなたが御子イエス様を送ってくださって、この救いの道を用意してくださったことによって、今夜私たちはあなたのお名前を呼び祈ることができました。また今名前を挙げて祈ったこの方々お一人お一人のためにも、流された地上であったこと、また復活されたその空の墓であることを感謝します。こう続けて私たちはあなたに信頼し祈っていきます。素晴らしいあなたのお名前によってお祈りします。アーメン。目を上げよ、おのおに御前に拝し歌え、賛美は主の前に、賛美は主の前に、聖なる御に栄光あれ、聖なる御の主を持って主を褒めたたえましょう。それでは今夜の祈り会をこれで終わります。気をつけてお帰りください。